というわけで、もうビターズがやっぱり予想通り頭にガツンときやがる。もうアルコールだけじゃ説明がつかない、なんかですね、こういうチューハイ類っていうのは。
わかる。
氷結のね、ほんまね、原液とかっていうやつって多分そのよくわからんものてんこ盛りなんですよ。
うん。
その氷結の原液を飲むぐらいやったらウォッカとかをストレートに飲んだ方がまだマジやろみたいな。
もうウォートカを飲んだ方がいいですよ。
そう、ウォートカを飲んだ方がもう全然。
というわけで、そんなね、
はい、僕は
ウォートカを飲むっていうのは寒いんですよ。
そう、でも
そう、寒いといえば埼玉
そう、僕はその埼玉の話を奥飛騨特別本醸造、岐阜に行った時に買った酒だと思うんですけども、
うん、
これを飲みながら聞こうぞ。
僕も美味しい日本酒飲みたい
なんでもっと早く言ってくれへんの
今が最速ですよ、人生の。
てっちゃんさんがこの間初めてカミングアウトしたじゃないですか。
うん。
実はそばが食べたかったって。
はい。って言ったらね。
はい。
豚尾さんからね。
はい。
なんと山形の飛び切りそばが。
僕言いましたよね、欲しいものリストっていうのを使ってはどうだろうかって
僕ね、
はい、
そば大好きなんですよ
で、僕ちゃんと送りましたでしょ。
はい、まだ食べてないです。明日の朝ね、
はい、
朝か昼頃にジムに行く予定なんで、
はい、ジムとそばはいいからね。
でしょ、ジムに行く前に、うん、
筋肉つくからね、そば。
一丁三束ぐらい食っちゃおうかなって。
てっちゃんさんがだからそのそばを買うのにすごい躊躇してるっていう。
だって迷うもん。
こんなん買っちゃったらって。
そう、って、この山形のね、飛び切りそば一回も食べたことないの、実は。とっても楽しみ。
あれ、こっちのスーパーでも定番なんですよね。
やっぱり？
うん、なんかある。
やっぱ山形といえば蕎麦なのかな？
かもね。そんな。
なんかね、うん、だって蕎麦といえばまた日本酒みたいなイメージがあるでしょ？
美味しいんよ。
美味しい？
美味しいんよ、その蕎麦をなんか、蕎麦屋さんに行って、
うん。
蕎麦を頼まずに卵焼きとかって言い出して。
うん、あ、もう通で、僕しかもあるでしょ？襟付きのポロシャツ着たお父さんのでしょ。
そう。
そう。で、ビールもらえるかなって。初めはビールみたいな。初めはビール。
しかもね、そういうお高い蕎麦屋さんって小瓶とかで出してきやがるんですよ。
うんうんうんうん。
これで700円取るのかみたいな。
蕎麦ぜんざいある
何を言ってるんや、蕎麦ぜんざいって。
みたいな感じで、はい、東京に行った目的の一つにですね、メッサーさんに。
メッサーさん？
会いに行こう。会いに行こうと。サードストライクの。
もう、彼これ何年前や。
先生。
原八分目、やったっけんな。
はい、そうですね。新宿の原八分目の店長やってたメッサーさんなんですけど、今は埼玉県の上尾市の喫茶ソラリスというところで店長やってると。
むちゃくちゃ美味しいスイカもらいましたよ。あ、スイカだったね。
うん。
てっちゃんさん、そのメスターさんがいるよって言って、はい、その居酒屋行ったら、めっちゃ美味しいスイカくれましたよね。
うん。
あれ以上に美味しいスイカ、今まで食ったことがない。
そこまで言います
か？いや、ほんまに、覚えてない？むっちゃ美味しいスイカくれませんでした。
あんまり覚えてない。
あんまり覚えてない。そのメスターさんがてっちゃんここ店長やってるからって言って、で僕ら飲みに行ったじゃないですか。
はい。
そうしたらなんかお客さんの金持ちの人になんかむっちゃ高いスイカもらったからあげるよとかって言って、
うん。
でそのスイカ切って出してくれたんですよ。
うん。
すって、なんかその常連さんだけにあるサービスみたいな感じの、
ああ。
すってこのオーダーではないけどって食ったんですよ。
うん。
何これってなった。
そんなメスターさんですね。
はい。
めちゃくちゃ、僕のサードの師匠ですよ。
教えてもらったの？
うん。
ほうほうほう。
僕、もともと12使ってたんですよ。
いや、てっちゃんさん言っていい？ 僕もサード発売当初ずっと12使ってた。
だって12ってかっこいいし面白いでしょ。
で、強いのかもって思ってた。
めっちゃ弱い。
その空中ダッシュとかできるから、空中ダッシュとかできる
キャラで。空中ダッシュができるキャラで弱いわけないじゃん。
そう、だからすっごいトリッキーで、相手翻弄して殺せるんやと思ってたんですよ。
そうなんですよ。テルバ自分が翻弄されるんですよ。
ほんでもって発売、その、最初の発売、サードが現役やった時代ってあるじゃないですか。新作やった時代。
はい。はいはいはい。
今考えたら剣とかに普通に勝ててたんですよ。
もう今じゃ絶対考えられないですね。剣とか一番対戦したくないですね。
みんなブロッキングとかまともにできるようなやつとかいなかったし。
うん。
当時。
うん。
普通に空襲ダッシュとかで奇襲かけたら剣とかに勝ててたんですよ。
うん。
考えられへんことに。で、彼女連れの剣とか倒したりとかしたらなんかす
っごい。彼女連れの剣ってすごいパワーワードだな。
いや、で、なんかその、当時ならではと思うんですけど、
うん。
また新作じゃないですか、サードって。
はい。
剣とか使うやつって大体彼女連れとかで、俺このゲームやっちゃうぜ、みたいな。
そこまで言います。
いや、ほんまに、なんかなんです。ハイスコアガールとかで描かれがちなシチュエーションってあるじゃないですか。
はい。
あんなほんまにあったんですよ。
うん。
で、チャラチャラしてるから、剣みたいな。
なるほどね。
で、こっちはもうサード、
硬派な
12で、
硬派な。
開幕大キックとか出たでしょ、ザマー見ろみたいな。
ざまあ見ろまで言いますか。
だからそのチャラチャラした剣とか強いとかって思ってるんでしょみたいな。でもね、そいつの勘は正しかったんですよ。
うん。
剣って超強いんですよ。
そう、剣超強い。トゥルバ超弱い。お父さんが間違ってたっていう。まあまあそんな中ね、はい、サードを教えてもらったメッサーさんにいろいろ。
だから
もう10年前ぐらいに、ね、沖縄に来た時に。
12を使ってて、メスターさんに何を教えてもらったんだ。
だから12を使って、その時井上さんもいたんですよ。
はい。
沖縄に。
はい。エボ優勝者の。
そう、うん。で、井上さんとかもみんな話して、もう12は勝てないから。っていうか本気でやりたいんだったらキャラ変えた方がいいって言われて。
もう12使ってる時点で不真面目やと。
そうそうそうそうそう。
うん。
なので、はい、本当は竜がいいかなと思ったけど、今から勝てるんだったらもうユンがいいよって、
はい、
メスターさんに言われたからユンにしました。
ほう。メスターさん何を使うの？
ユン。
ああ、だから自分が使ってるから教えてあげるよみたいな。
もうサードの教科書って言われてますからね、メスターさんは。
はい。
冬季優勝者だし。
はい。
ということで、はい、そのいろいろ教えてもらって。
強くなったって。
はい。僕もまあちょっとね。
もうインツーじゃ負けないぞ、みたいな。
インツーじゃチャー負け。めっちゃ負け。チャー負けっていうのは、まあ沖縄で言えばめっちゃ負けるって。
まあインツーのレベルが高いのかな？
インツーレベル高いし、僕自身が下手なのもあるんで。
まあとにかく教えてもらったのね。
はい。まあまあお世話になってるんですよ、いろいろと。
うんうんうん。
なので、東京に行くために会ってるんですね。
おぉそうなんや。
実は。
すごい。
メッサーさん限界まで飲むタイプなんで、いつも。
あ、そうなの？
あ、てか付き合ってくれるんですよ。とにかく飲みに関しては。
は
ぁ。あ、いいよって言って、ずっと、もう少し行きたいですって言ったら、いいよって言って、で、もう潰れるみたいな。
逆にてっちゃんさん全然付き合ってくれないです。
ひどくない？付き合うから、俺は。
ほんまに？ほんま？
豚子さんたちが終電って言って帰るんでしょ、みんな。
いやいや、この間沖縄行った時もなんか、てっちゃんさん、あ、じゃあ俺帰るから。
ひどくない？
いや、僕ドンキホーテ行って酒買って飲もうかなって一人でって。
まあまあまあまあ。
まあまあまあまあ、体調とかもあるんで
しょ
うね。
埼玉県長尾市で。
はい。
喫茶ソラリスでやってるということで、
うんうんうん、
まあコーヒーぐらい飲みに行こうかなということでお土産もあったし。
埼玉まで行くか。
そうですよ、埼玉なんてね、
うん、
埼玉スーパーアリーナ行った以来、もうオタだった時代に。なので、まあ、電車に乗って、上尾市まで、
はいはい。
生まれて初めて行く上尾市ですよ。
うんうん、それ楽しいよね。
え、うん、まあ40分ぐらい、多分。
はい、 結構
新宿から
新宿から40分のあの埼玉って結構なところですね。
まあ多分40分ぐらいだったと思う。
うんうんうん、結構な。
着いたらめちゃくちゃ寒いんですよ埼玉。
はい。
上尾市。
はい。
半端ないぐらい寒くて。
はい。
後から聞いたメッサーさん曰く、その、群馬のその山の方からの風がすごいらしいですね、はい、この辺は。
からっ風ですね。
そうそうそうそう、そういうやつが、うん、もう、本当に北海道買おうと思ったレベルで。
だってあのよ、谷口二郎先生が書いた、孤独のグルメのローちゃんも、くー寒いって言ってたもんね。
うん。
群馬で。かー、くわーって。革ジャンいるわーって。
革ジャンいるよ、これ。
うんうんうんうんうん。
うん、ということで、喫茶ソラリスに着いたんですよ、はい、Google マップ。駅から20分ぐらい。はい、
結構離れてるもんですね。
本当は多分15分ぐらいでしたね。
あ、迷って。
そう、迷って。
うん、うん。
ということで、ランチがやってたんで、ちょうど昼時でしたね。
いいね、ランチって。あの、喫茶店のランチ。
本日のランチ、ハンバーグ。
あー、ハンバーグいいね。
パスタ。
パスタも捨てられない。
カツ煮。
カツ煮
そう。いや、サービス。
カツ煮？
カツ煮。
え、もうこれカツ煮一択でしょ？
でもハンバーグ選んじゃった。
なんでやねん。それ、あの、疾風陣雷学選ばずに新竜拳選ぶような。
新竜拳選ぶ男らしさってあるでしょ。
でもなんかスーパーアーツっぽくていいですね、三つ。
だって一番高いもん。ハンバーグ、780円。
カツ煮。
パスタ660円。カツ煮710円。
いや、気になる、カツ煮。
俺もめっちゃ気になった
。なんで頼まないの
?2 回目。旅には後悔を残せってい
う。
でね、これね、はい、実は日替わりで結構変わるらしい、
ね。いつカツ煮が出てくんねん。
そう、わかんない。
まあまあまあ、ハンバーグ選んじゃったんやから、もう後悔はしないですよ。
そうそうそう。まあ、店内がね、うん、なかなか広くて。
はぁ、あ、はぁはぁ。
元スナックみたいな作りなんですよ。
ああ、あるあるある。
カラオケとかもあって、喫茶店なのに。
あの、あれですよ、あの、カラオケ喫茶っていうのは結構ありますよ。そうそうそうそう。地元で、地元の人が来て、こう楽しんでいく、うん、常連客
が。そう、本当にね、地元の人が絶対に来るようなところで。
うんうん、
で、メッサーさんコーヒー飲みに来いよって言ってたぐらいなんで、コーヒー飲んだらめちゃくちゃうまくて。
はい。
てかね、もう、本当に寒かったんで。
うん。
この中、寒い中、あったかいコーヒーのありがたさが身に染みましたね。
はい。
ガタガタ震えるレベルで寒いんですよ、埼玉。
たっちゃんさんはあのあたりの寒さっていうの慣れてないからね。
慣れてないですからね。うん、で、ハンバーグランチ頼んだら、ご飯を大盛りにしてくれて、
はい、
ハン
バー
グ。まあ、お前おかわりもガンガンしてって言うんで、うん、で、食べて、
はい、
うまくて、
はい、
で、コーヒーもおかわりも出してくれて、
はい、
で、ケーキも食べるって言われたんで、ミルクレープも。
はい。
生クリーム添えで。
まあ、メスターさんはいい人でしたね。
めちゃくちゃいい人ですね。で、それでいろいろなね、積もる話もしてですね。
うんうんうんうん、
で、メスターさん、東京来ないですかって。
うんうんうん。
あ、東京じゃない、沖縄か。
うんうん。
来ないですかって。行きたいんだけど、うん、行くんだったら3日とかじゃ行きたくないんだよねって言われて。うんうん、え、どういう意味ですかって言ったらね、半年ぐらいいたい。
そらそうよ。あのね。てっちゃんさん。
でも難しいんだよね、半年は。
うん。今でこそ僕もあれやけど、ほんと半年ぐらい行きたいんですよ。
うん。なので、まあ、半年と言わず一週間ぐらい。
そう、一週間とか、もうあの、なんちゅうの、バンボシとか日常にしたい。
そうそうそう、赤トンボとか日常にしたいみたいな。
でもそれしたら多分でかくなって帰るんやろうな。
それででかくなれると思うのかな。挑戦。みたいな話もいっぱいしてね。
はい、はい。
で、この後どうすんのって言われたんで。
はい。
あの、せっかくなんで、その、大山のニュートン。
ああ
ゲームニュートン、あの、はい、その、サードンね。
はい。
その、松田店長がやってるところに、はい、まあまあまあ、1クレぐらいやりに行きたいと思いますって言ったら、
うん、
あの、ラオウさんから LINE が来て、はい、メスターさんと、あとね、はい、あの、今日はばあちゃんの大会だからって。
うん、うん、うん。
あ、そうですかって。じゃあ、バーサスにでも行こうかなって。
うん。
ということで、メッサーさんがこの後、あの、仕事終わったら飲もうよって言われたんですけど、
うん、
その、約束があったんで夜は、はい、すいません、また今度にしてくださいということで。
今度にしてください、ひどい。
いや、違う違う。また今度飲みましょうということですよ。
あ、はい。
もう先約があったんでね。
うん。
ということで、僕は。
てっちゃんさんも苦しい決断をやったんですね。
そう、苦しかった、うん。本当は飲みたかったんよ。
ああ。
誘いが多い、内地に行くと。
なんかもうモテるみたいなその言い方やめて。
モテラジだからね。僕自身も飲みたいしね。
うんうんうんうん。
いろんな人。だからね、あのね、俺から言わせてもらうと、俺も東京3日とかじゃ足りんわ、は
い。だから、あの、声かけられる方やから。大阪とか。
なんかね、うん、富士そば日常にしたい。
あ、わかるでしょ。
わかる？でも富士そば日常高い。
だから、僕がおすすめしてるの、吉そばよ。
吉そばってどこ？
あちこちにある。駅前のその東京の。
僕ね、あの、
うん、
あの、梅、あの、難波の阪急？
はい。
の、あの、いっぱい割り箸が刺さったところ好き。
南海そば？
そう。
橋タワーですね。
そう、橋タワーのところ。
南海そばは、あの、店によって味が違うからな。
そんなに？
いや、そんなに違うかどうかしら。正直、正直2店舗くらいでしか食ったことない。
2店舗で味、店によって味が変わるって言ったらね、こっちもやってられないんですよ。
ただ、阪急そばってあるんですよ。世界、
はい、
世界最古の駅そば。
世界
で世界で一番最初の駅そば作ったところ。
すごくない？
阪急そば。阪急そばは、結構な店舗で食ったけど、本店と大阪梅田店が、一番美味しくない。
じゃあ何？イタリアだったら駅スパゲティとかあんのかな？
もうあるんかもしれんけど、駅そばっていうのを世界で最初に発明したのって、阪急そばらしいんですよ。
なるほどね。
だから、駅にあるうどん屋とか蕎麦屋さんの立ち食いみたいなやつ、全部阪急そば飲まねって言ってくれていいらしい。
なるほど。うん、じゃあ、南海そばも僕は間違ってなかったな。
いや、だから、てっちゃんさん好きなの南海そばじゃないですか。
なんかね、橋タワーに衝撃を受けてしまった。
そう、あれ、だから橋タワーも発明なんですよ。あれ、世界で初めて橋タワーやったらしいですよ。
なるほど。
南海そばは。だから、その、電車ごとに蕎麦があるんですよ。
うん。
南海沿線は南海蕎麦やし、阪急沿線は阪急蕎麦やし。
だから駅はインチキよ。駅はインチキ。
うん。
楽しい。
うん。
あと電車もね、遅いやつは楽しい。
うん、うん、うん。
早いのは怖い。阪神はめっちゃ怖い。
駅、ちゃうわ。東京の割と駅周辺とかで吉蕎麦っていうのがあって、
うん、
うどんもそばも、まあ、なかなかうまさを兼ね備えてるんですよ。
うん。
で、安いし。
今度一緒に行きましょうよ、東京。
ちゃう？
まあまあ、機会があれば、あればスケジュールがあ
って。急に。
いやいや、俺も豚尾さんも、
はい。
急に。そのスケジュール合わせて難しいじゃないですか、二人の。でも、うん、今度一緒に行っちゃいましょうよ。
そう、二人はプリキュアやから。でもね。
うん。
思い出してくださいよ、昔話するようですけど。
はい。
一緒に大山とか行きませんでした？
行った行った。
なんか行きましたよね。
ランチ食った。
で、
フライパン3つ操る店長。
そう、板橋の要望町っていう店行って、うん、ジャンボとか食って衝撃受けたけど、
うん。
この前に大山うろうろしてたじゃないですか。
うん。
そう、てっちゃんさんが大山でここら辺にこの、すごいゲーセンあるんすよ、みたいな。
うん。
あれが今にして思えばニュートンやったのかな。
そうですね。だから、豚さん、今度は豚さんが行くべきですね。
ああ。
松田店長、サードの神がいるんで。
でも、池袋で、あの時、ストフォーやったりとかしましたよね。
うん。懐かしいね。
なんか強かったですね。池袋のストフォーの人ら。
東京はみんな強いよ。東京は。ていうか、これ、その後の話なんですけど、その埼玉から、結局、バーサスにも行かなかったんですよ。
ああ、行かずに。
っていうかね、時間が1時とかだったんで、
はい。
1時に行ってもしゃあないんですよ、ゲーセンなんて。
うん。うん、1時とお昼
なので、秋葉でも行ってみるかってことで。
ああ。
しばらく行ってなかったんで、秋葉原。いや、ゲーセン目的ではなくて、秋葉原目的。
あ、単に秋葉原を散策してみよう
か。観光。そうそうそうそう。
おのぼりさん僕。
そうそうそうそうそうそう。で、行ったら、うん、はい、まあ、たまたま日曜日なので、
はい、
ね、歩行者天国で、
はい、
すごい人で、
はい、
で、そのコスプレの撮影とかもしてるし、メイドの呼び込みとかもしてるし、
はい、
なんか無駄に嬉しくなっちゃうんですよ。
無駄に、はい。
秋葉ってね。
うん、
で、秋葉平に行ったんですよ。
ほう、
まあまあ、ゲーセンでも行ってちょっとゲームするかって言ったら、うん、大阪で豚尾さんがウルフォー流行ってるって言ってたじゃないですか。
言ってる、めっちゃいる、めっちゃいるよ。
秋葉平でもめっちゃいるんですよ、人が。
だって現時点でのあのゲーセンでの最新ストリートファイターやん。
で、めっちゃ戦ってて、しかもめっちゃレベル高くて。
みんなめっちゃ熱心やってるじゃないですか。
うん、やってるやってる。しかも昼よ、昼の1時半とかなのに。うん、まあ、日曜日とはいえ。
え、カプコンこれどうすんのって思った。
そう。てか、スト5やらなくて、やらなくてよかったんじゃないの
この、こうやって熱心にゲーセンでやってくれてる人っている、熱火台とかね、あの、入ってるんですよ。
うん。
で、昔ほら、あの、ストリートファイター4のカード作ったじゃないですか。
はい。
今、ネシカカードでできるんですよ。
あのね、モテラジでネシカ買いたいですね。
えへへへ。
ね、だってネシカいっぱいゲームあるし。
いや、NY イン完全世界もありますしね。
ありますしね。
サードもあるし、ヴァンパイアセイバーもありますよね。
無敵、無敵じゃん。無敵じゃん。
なんか無敵感しかないです。
ブレイブルーもあるよ。
いや、で、やってたでしょ？めっちゃ。
で、めっちゃやってて、すげえ人、うん、てか、秋葉平自体がすごい人で、
はい、
活気あんなと思ったら、はい、どうやら、あの、スト 2X が10円でできるキャンペーンやってたらしくて。
っていうか、あの、リスナーさんがツイッターに書いててくれましたよ、このゲーセンスト2、10円って、
はい。
で、てっちゃんさん、あれ、初代やろ。あれ、初代やろうと思ったら、言ってたけど、X でしょ？
そう、X で、で、はい、人だかりが、あ、10円だから人だかりかと思ったら、うん、なんと梅原がいて。
なんで？
あ、なんか、
え？
組手やって。
組手？
なんかイベントで。ニコ生とかね、中継して。組手、梅原組手みたいな。
X で？
そうそうそうそうそう。あ、梅ちゃんだって久しぶりに見たみたいな。
はぁ、すごい遭遇ですね。
うん。
で、てっちゃんも挑戦したの？
いや、もうすごい人だかりで、そんなんできない、できない。もう、
人言いすぎ。
なんか記念撮影ゾーンとかなってたもん。俺が見たときは。
なんで急にそのスト 2X の組手なんかやってんのかね。よくわからん。
まあ、漫画の、
ああ、そうかそうか。
もしかすると。
漫画に合わせてか。大会とかもしてたぐらいですもんね。
うん、うん、うん
うん。漫画のせいでなんかあの、みんなスト2熱再燃しちゃってて。
なんか最近もまたでかい大会ありましたね、東西戦で。
うん。まあ、東西戦あれずっとやってんでしょ。
うん、あれ面白かったな、めっちゃ。
あれめっちゃ面白い。めっちゃ面白い、あ
の東西戦。え、違う、MOV が普通にみんな殺していったのが笑った、初めのバルログで。
あ、バルログで MOV が使うやつがあったんや。
うん。フェイロン使いをみんなバットバットと、わからんけど倒していくっていう。ヤヤさんも出ますよ。
バルログ使うとかって無慈悲ですね。
うん。バルログとかバイソンとかダルシム使われると。
やってられないんですよ。
でもね、うん、それに勝つんですよね。ずっとやってる人たちは。
なんかあの、なんか今やってる人いるじゃないですか。
はい。
ちょっとキャラさわかんなくなってきちゃいますね。あれ見てると。
本当にね、梅ちゃん
が
ね、梅ちゃん切れるとバイソン使うんですよ。梅原。普段竜使いだけど、
うん、
あれこれちょっとってなったら、バイソン使ってすぐ、わーって言って勝つっていう。わーわーわーわーって言って、頭突きガンガンガンガンって、わーわーって勝つっていうね、うん。でもそうじゃないだろっていうのが梅原の漫画でもあったじゃないですか。
はい。うん、
あの、竜とか使ってみないって。
そうそうそうそうそうそう。
もっと奥深さが学べるよ、みたいな。
そうそうそう。
いや、勝てるんだったらバイソンで正解なんだけど、っていう。
うんうんうん、
うん。確かにバイソンで正解なんだよね、今でも。
でも、なんか今やってる人、あの辺のキャラあんまり使わなくなっちゃってますよね。
うん、っていうか、あのね、大郷さんの差がと強すぎ、かっこいい。
強いですね。あとあの。
てか、玉打ちがマジ天才。さすが梅原の師匠。
あと、バーサス戦。あの、東西戦のお正月のやつも見てたんですけど。
あ、竜ガイル、太鼓戦。
そう、ガイルもうまいですよね。
うまいよね。
あれは梅原の竜を殺すためにガイル練習したって言ってたけど。
うん。
あ、坂田じゃ勝てんってなって。 やけど、あの、流線を、がすごく上手でしたね。
X って見ててわかるから面白い。
あ、もう、だから、なんていうの、あの、仕込みとかがあんまないじゃないですか。
うん。
あの、罠張るみたいなのって見えてるじゃないですか、大体。
はいはいはい。
あの、ブロッキングだの、あの、クラッシュカウンターだの、なんかあの、ゲージ使うだの、みたいなのの、こう、不意打ちっていうの極力ないじゃないですか、あのゲームって。
うん。
だから見てて、もう画面内が全てなんですよね。
うん。
あれが気持ちいいですよね。
あ、たぶん、あとね、ガイルのね、うん、スーパーコンボもね、ソニックブームいっぱいだったらね、竜は真空波動拳がインチキなんですよ、本当に。
あのゲーム、だから、そのバランスがうんぬんって言われるのは、あの、なんていうの、スーパーアーツ、
はい、
スーパーアーツじゃない、なんて言うんでしたっけ、あれ。あれ、
まあまあまあまあまあ、そうです。スーパーコンボみたいな。
スーパーコンボ。スーパーコンボのシステムの恩恵受けてるやつと、全く受けてないやつとかで分かれちゃうじゃないですか。
はい。
例えば、バルログとか、バイソンとか、チュンリとか、あの、強キャラって言われてるやつって、軒並みあのスーパーコンボが超強いじゃないですか。うん、それに対してなんかあの、スーパーコンボって何に使うのみたいなやつがいるじゃないですか。
いる。
何のためにゲージがあるんやろっていう。
もうガイルとか特にそうだよね。
いや、ガイルは、
まあ、俺は分からんけど。
いや、ガイルはまだ使える方ですよ、あれ。強いよ。
誰か使えないのいる？ブランカとかか。
ブランカ。そう。ブランカって、なんであんのってなるし。あと、サガットも別に、全く使い道ないですよ。最後に削るぐらいですよ。だって、サガットってあの、コマンド入れて、あの、裏技的なコマンド入れて、あの、スーパーのサガットとか使えるじゃないですか。
うん。
あっちの方が強いもん。スーパーコンボが使えない方。
うん。
全くゴミやもんね。
うん。
あの、タイガークラッシュで突っ込んでって、あの、タイガーアパートカットするっていう技。なんなのこれってなる。そういうゲームですね。
そうですね。そういうね、ゲームを梅ちゃんがやっててね。
遭遇して。
すげえなってことで、うん、で、それで外にまた出た秋葉平から、もう熱気がすごかったんで、はい、暑くて。
いや、人気が。で、
そのお互いみたいなところを歩いて、はい、楽しいな、楽しいなって思いながら、うん、また秋葉で富士そば食いました。
何のメニューを食べたんですか？
あの、紅生姜店。
ちょっと前も食べてなかった。
あのね、紅生姜天そばうまい。
え、一択になってる。
もうほぼ一択。ほぼね。
でもあの、
冬だったんでね、あったかいのを食べたいんですよ。
あのね、生姜温まりますからね。
そう、しかも天ぷらにしてくれるなんて嬉しいじゃないですか。
うん。
これ関西で初めて食べた時に衝撃受けて、
うん。
紅生姜天ぷらって、うめえなーって。
あの、関西、大阪を中心に宮古そばっていう立ち食いそば屋さんあるんですよ、うどん屋。
はい。
ここもあの、紅生姜のあの、天ぷらうどんそばがあって、
うん。
それ案外好きなんですよね。案外好き
いいですね。
うん。宮古そば案外うまいですよね。なんか無難にうまいんですよね。
そうそう、それでいい、それでい
い。でも納得いかない部分もあるんですよね。で、てっちゃんさんどうしたんですか？
あ、あっとりしてね。
はい。
で、夜の飲み会は、その、あれですよ。いろべさんたちと、ケンタロウさんたちと合流して。
あのケンタロウ
さん。秋吉。
ああ、中野店。
そう、うん。で、やっちゃったっていう話はしたじゃないですか。
した、それは聞いた。
で、帰りですよ、問題は。
え、なんかドラマがあるの？
いや、帰りの羽田空港、久々羽田空港なんで。
はい。
なんか食って帰ろうと思って、うん、羽田空港なり、なんかあるじゃないですか、そういうのって。空港飯みたいなの。
羽田とかってめっちゃ広いんじゃないの？
めっちゃ広いけど、
うん、
ここだっていうのがあったんですよ。
なんか目つけてたやつが。
天屋。
天丼天屋か！
はい。羽田店があるんですよ、なぜか。
あの、北海道のほら、新千歳あるじゃないですか。
はい。
あそこにもあった、店屋。
ええー、いいな。で、天丼、天、やっぱ天屋だよなって最後締めるのはっていうことで、天屋に入って、
はい、
そのスペシャル天丼セットみたいなの
を、はい、
頼んで食べたら、はい、めちゃくちゃうまくて、やっぱり、
はいはい、
この、内地の天ぷらですよ、僕からしたら沖縄の天ぷらじゃなくて、そのサクサクって。
はい、
でそれに、そのね、甘いタレをかーって、
はいはい。
ご飯と、この油と、そのもうね、うまい。天丼の天やってね、東京とかその関東に住んでる人たち当たり前だと思ってるけど、
うん、
あれすごいよ。
チェーン店のくせにうまいですよね。
また天飲みってやってるんですね、また。
やってるやってるやってるやってる。
あれね。
大阪にも。
したい、天飲みしたいわ。
大阪にも今2店舗くらいありますからね。
あのね、あの天ぷらでね、ビールなんかちょっと煽れればね、うん、満足しちゃうよ。
また天丼店やなんか普通の天ぷら屋さん、なんか高い天ぷら屋さんみたいに、単品注文とかやってるんですよね。言うたら天ぷら屋さんでちょっと飲んじゃうよみたいなのが、バーチャルでできちゃうんで、まあ、バーチャルはおかしいな。
バーチャル、まあ、VR 天ぷらみたいな。
言うたら、あの、全然高くないのに、
その天ぷら屋で飲むみたいな。
そうできるんだから、一品なんか何十円とか。
いいよね。この内地の天ぷらがね、気軽に食べれるっていうのはね、内地の人はね、本当にね、いつまでもあると思わないでください、天ぷら、天
屋が。ナスとエビと、そうだなぁ、今も揚げてもらおうか、みたいなのができる。で、全然高くない。
芋天ぷらとかもう外れだからね、俺の中で。いかでしょ？
でも、天ぷら屋飲みとかってなんか震えが来るじゃないですか。
なんかね、クラウドファンディングしたい。
でも、なんか、天丼天屋ならあなたでもねっていう。
うん。そう、天屋食べて大満足のうちに帰りましたね。
もう、天ぷらなんてね、テープレコーダーで音聞かされて、上がったと思った瞬間に手を上げろって言われる勢いじゃないですか。
はいって。まず爪を見せてくれって。
そっちの男って。
うん。
ねえ、このものだけ残れっていう。ジューって入って。美味しいもの話、ちょっとひどいところあるよね。
まあまあね、二代目の味っていうの
は。いや、それまた天ぷらの別の。武田さんやったっけ。
いや、うまいよって。うまいけど、
うんうん、
仙台にはね
で。プラスアルファ、仙台の味には匹敵してたんですっていうやつでしょ？
うん、そうそうそう。だから天丼。本当は匹敵してなかったんだけどね。
ちゅうことだから天丼店屋も高い天ぷら屋に匹敵してるんですよ、きっと。
いや、してるよ。サクサクってあげたり。
してるけど。
だって、ああいうのって誤差じゃないですか。美食クラブじゃないと分かんないレベルっていうことでしょ？
うんうんうん。
で、実際には高い天ぷら屋と天屋の天ぷらは差はあると思うよ、多分。
うん。なかった
ら、なんか
暴動ですね。でも、
そうそう。でも、
うん、
僕ら美食クラブじゃないし、
うんうんうん。
普段高い繊細な料理食べてないし。
はい。
ね。で、山岡さんは、いい人ですよ。そういうのがうまいって言ってくれるんで。
はい。
でもね、山岡さん。いや、でも山岡さんは性格悪いからダメだな。
山岡さん、天丼店や認めてくれんの？
認めてくれるよ。
ほんまかいや。天丼店やってあれですよね、ロイヤルホストのとこがやってんですよね。
あ、ないんですよね、沖縄に。
あれ、九州、福岡の、博多の。
なるほど。
会社です
か、ね、焼肉ができるところ。
あれ、なくなったんですよね。
かっちね。
ロイヤルホストってなんか、当初は焼肉屋さんからスタートしたらって言ってたからね。
ほほほ。
だから、ロイヤルホストの博多駅から近いところのロイヤルホストとかって焼肉食べ放題ができて、ほんまに最高だったんですけど。
うん。
あれ、なくなりましたからね。悲しいわ。焼肉ロイヤルホスト。何回か行けて、ここはほんまに良かった。最後の方もなんかもう、店員さんも大変そうだったけど焼肉屋頼むなよみたいな。
うん。
ファミレス来てて焼肉とかすんなよ、みたいな感じやったけど。美味しかった。てっちゃんと食べたかったら焼肉食べ放題行きたい、てっちゃんと。
確かに。
うん。
俺も食べたかった。
赤なめアット大人の学校さん。神田に途中下車して仕事。帰る前に立ち飲み明けよし。ここは途中で立ち寄れるから、いい。純系2セットとピーマンだけ食べてすぐ出るというスタイル。
うん。
うん。最高ですよね。
いいですね。大人ですね。
てっちゃんさんもあれやもんね。純系食べたもんね。
純系めっちゃうま。
うん、油も。
めっちゃうまジンギスカン。
タレで食べた。
もちろんタレにからしも塩も全部豚さんスタイルで。
うん。で、時折からしも。
もう全部全部。
うん。うん。全部がいい。全部が正解。
全部がいい。でも、豚まんにからしつけないけどね。
でもね、それ僕ちょっと咎めて。
咎めってまで
言う。いや、豚まんに
からし。うん、豚まんにからしもね、ホットドッグにマヨネーズもね。うん、
じゃあホットドッグに。
必須だったら初めからついてるべきなんですよ。
マスタード
も。
うん。ケチャップ、マスタード。
必須だったら初めから店側が用意してくれよ。かけて入って渡してくれればいいのに。
え、でもつけてくれへん？ない？ホットドッグ。
ホットドッグ食うなんて今時コンビニでしか食わないんだけど。
かかってない？ケチャップと。
かかってない。
え、嘘でしょ？
え、なんかそういう容器を渡される、ケチャップと。
ああ、ね、それを自分でかけるんじゃないですか、理由。
そう、だから自分でかけるっていうのは選択の自由じゃないですか、ここは。
かけない人もいると。
そう。
じゃああれですか、お寿司のパックのお寿司とか買って、
うん、
醤油パックついてるじゃないですか。
うん。
つけない派もいるの、あれ。
いるよ。
え、でも、お寿司に醤油かけないとかギルティーでしょ？
ギルティーではないのよ、実は。
え、例えばイカのお寿司とか、マグロのお寿司とかあるじゃないですか。
はい。
ひょいって食べる人いんの？
ひょいって。
いや、だから醤油もつけずにひょいって食べるってこと。
でも、
オプションでしょ？
ギルティーではないのよ。だって初めから醤油つけてくれよって。
でもそんな醤油つけたらビシャビシャになっちゃうじゃないですか、ずっと最初から醤油とかつけてたら。
だから
分からないけどね。自分の食べるタイミングで醤油つけなさいっていうことでしょ？
うん。
で、マグロの寿司とか、イカの寿司とか、ひょいって口に掘り込む人がいたら、てっちゃんさんどうもギルティーってならん？
でもなりがちだけど、
うん、
まあ、個人の自由だしな。
いや、まあまあ自由やけど、自由よ。
うん、
ただ自分をいたんやっていうのだけは認めてくれって。
うん。
なるでしょ？
なるか？だって俺はいたんなんでしょ？
あ、だからマスタードつけないっていう。
そう。
ソーセージの味だけを頼りに食べるってことでしょ？
まあ、つけてもいいけど、つけなくてもいいって感じかな。で、おでんにからしはね、基本的にはつけないかな。
だから豚まんにからしって言っても、え、つけなくていいじゃんって言っちゃうってことか。
そうそうそう。
お寿司と同じやったら、ちゃうわ。ホットドッグと一緒やったら、じゃあ、つけなくてもいいってことだよねってなっちゃうってことか。
うん、うん、うん。
はぁ。どこで間違ったんやろね。
その肉でいいのかな。
鎌倉鳩三郎さん、沖縄には冷凍の日本そばは売ってないのかなって。
基本売ってないですね。
もう茹でのやつもなければ冷凍もないぞと。あ、ただあそこ行ったらあるかもしれないですよね、業務スーパー行ったら。
うん、
業務スーパー、
大きいスーパーにあったらね、
冷凍のそばなんか置きがちやからね。ラーメンも置いてるし、冷凍の。
うん、
まあ絶対絶対ないとは言わんけど、一般的にはないってことですよね。
そうですね。一般的にはその沖縄そばの方。あと、うどんはもちろんあるんですけど。
うん、うどんか沖縄そばっていうことですよね。
てか話した、その山形の飛び切りそば今食べたくなってきた。うまいんすよ。わさびでね。
で、食べたの？食べたこと
ない。まだ食べてない。だから今から茹でようってなるけど、
うん、
今から茹でると時間があって、ビールも飲んでるしって。
で、茹でてね、寝てしまうっていう悲劇がありますよ。
グツグツグツ。
グダグダに。ナウゼリンさん。
ナウゼリンさん。
記録の回でモキュメンタリー書籍を紹介されていたので関連。ソニーマガジン社の、使用の家、神の葉の家とか、という本が面白いです。もう絶版で、中古が2万円近くするのですが、図書館で借りて読むことができます。っていう。これ見たん
なかなか、なかなかハードル高いですね。
そう、見たんですけども、なんかもう、本の中自体にもうめっちゃ仕掛けがいっぱいあって、現代アメリカ文学の最先端みたいな、当時。
うん。
もう本で、本の限界にチャレンジしたみたいな感じの本らしいんですよ。
うん。
でもおっしゃってるように、その、プレミアがつきすぎてて、まあ、特殊本ですから。
うん。
これとても買えへんなって思って、じゃあ近所の図書館にあるんかなって思って調べてみたら、なくて、ハードル高いなって、気にはなるけど、すごい自由奔放な本らしいですね、これ。
自由奔放まで言います。
うん、うん、うん。もう、なんかその本の中でできること全部やってみようみたいなことらしいですね。でもやっぱり進んでやがるですね、アメリカ文学ってやつは。
まあね、そういうのは面白いですからね。まあ記録は面白いですからね、本当に。
うん、面白い。
なかなかみんなにね、反響があって僕も紹介してよかったな。
すっごい反響ありましたね。てっちゃんのせいで怖いよとか。うん、
ブタンさんがもう三つ子菩薩の画像を送った時はもうパチンしたくなりましたけどね。やめえやって本当に。
松沢あとビンビールさん、読みやすい旧約聖書ってあるんでしょうか？呼ぶ気とかも興味深いですって。聖書に興味持っていただいて本当にありがたいですね。
ありがたいですね。
で、毎回毎回僕はリンク貼ってるんですけども、モテラジのホームページの方に、うん、岩波文庫のやつが、めちゃくちゃ読みやすいので、
うん、
超おすすめですし、その文庫になってない文の旧約聖書に関しても、
うん、
岩波書店から出てる版画の訳がすごく読みやすいんですよ。
うん、
なので岩波で皆さん聖書とかってなんかちょっと読むの抵抗あるよっていう人は岩波でお願いしますっていうのを言い続けてる僕。
なるほど。
岩波の人の翻訳ものすごくいいし、注釈がものすごく丁寧なんで。
まあなんかね、まとまったお金がもし宝くじが500万とかだったら岩波文庫の青を買いたいですね、いっぱい。
いや今でもちょこちょこ買ってたらええやん。
高いんですよ。
でも岩波文庫まだ安い方っすよ。
いや、もう俺はまずは世界の名著があるんで、うん、
で岩波の文庫になってないやつが高いんですよ。
うん。
でもね、旧約聖書の一番面白いあたりとか、いや一番面白いって言ったら語弊あるけど、
うん、
まあ、なかなか面白い。例えばダビデが出てくるとことか、ダビデとゴリアテとかね。
はい。
そういうところ。文庫のとこ、文庫ってかつて出てたんですけども、
うん、
サムエル記とかっていうのはその辺絶版になっててもう出ないので、
うん、
ハードカバーの方、ハードカバーっていうかソフトカバーかな、でかい本で読むしかないんですよ、
うん、
そのでかい本ってほとんど本屋さんに置いてない上に 2,3,000 するから、
うん、
ハードルとしては高いんですよ、
うん。
ただ出エジプト記とか呼ぶ記とかっていうのは今でも文庫に出てますんで、
うん、
非常にお求めやすいし、
うん、
読んでみてはどうかなと、
うん、
で読むとなんか変な映画の理解もグッと深まるじゃないですか、
うん、
グッと、
うん、
前も散々言いましたよ、エクソダスとか、
はい、
神と王とか、
はい、
ああいうのだって出エジプト記を読んでたらもう超面白いんですよ。
うん。
うん。
だって今流行りのスマホゲーフェイト、グランドオーダーも、
はい、
ソロモン王がボスですからね。
え？
あの、
なんでよ。
で、
なんで悪いことしたの？
ダビデも出ますからね。
え、悪いことしたの？
悪いことしてる、ソロモンを。僕もクリアはしてないんですけど、途中までやってるんですけど、はい、とにかくソロモン王が大ボスですね。
フェイトのなんとかやつ？
そう。
ひどない？
まあまあ、しゃあないじゃん。
アレキサンダー大王がショタのやつは何なの？
そう、ショタもいるし、ガチムチもいる。
え？
いや、基本的にガチムチが最初で、
はい。
で、このソシャゲになって、ショタが出た。
なんか、アレキ
サンダー。どっちもいける。
アレキサンダー大王がなんか、むちゃくちゃエロくなってるのは、あれ、なんでなの？
ギルガメッシュのショタもいるしね。
どういうこと？どういう狙いがあるの？
ショタの狙い。としか言いようがない。
ちゃん。
はい、ショタの狙いとしか言いようがない。
何や、狙いって。エッチ心ってこと？
そのエッチ心。
でもこうガチムチもエッチ心とも言えんこともないじゃないですか。
だからどっちもいるじゃないですか。
あ、両狙いってことなの？
そう。
ああ。
いいんやん。
木村優さん、モテラジのキリスト教関連コンテンツの解説は鉄板やなーって褒めてもらいました。
ほう。
いやだって、モトラジって案外ほら、そういう宗教、キリスト教関連映画とかに対してすごく、なんていうか、寛容じゃないですか。
うん、基本的には、
ヤオヨロズの
神。宗教に対しては、ヤオロズの神は嫌いなんですけど、僕は。
いや、寛容というか、理解しがち。
理解は示しますよ。
そう、なんていうか、楽しみがちじゃないですか。
うん。
キリスト教関連の映画って昔は、なんかわかんないなーみたいなになってたけど、そのなんかわかんないなーって考えてみたら、聖書もまともに読んでなかったっていうのが悪いなと思って。
そうですね。チャイニーズゴーストストーリーもね。
ちゃんと読んだら面白いんやからもう、読んだらよろしいやんっていう感じですよね。
まあ読んで損はないですよ、聖書ぐらいは。
で、人と話が、だって、キリスト教とかの人の気持ちが分かっていくじゃないですか。
うん。
結局、ああ、そうやんねって。そうやね、分かるわって。ああ、そうなのよって。
うん。
うん、なっていくじゃないですか。そういう面で言ったら、全然。っていうか、キリスト教だけじゃなくて、そのユダヤ教でも何でもそうですけども、旧約でも新約でもコーランでも読んだらなかなかためになるじゃないですか。
はい。
ああいうのって。自分自身にも役に立つじゃないですか。
うん。
あ、いいこと言わはるわって。ああいうのは読んどくと、今なんか思い悩んでる人とか読んどくと、もしかしたら、キリストに救われたとかって思うかもしれないですよ。
だって今なんかその芸能人が幸福の科学に行ったとかって話題になってるじゃないですか。
なってる。
その芸能界がひどかったから。
5万円で働いて。
そう、時給。で、それに対して幸福の科学に行って、まあいろいろあるんですよ。
はい。
幸福の科学も仏教ですからね。
あれ仏教なの？
あれ仏教なのよ。
そうなの？
だって大川隆法は、ブッダの生まれ変わりって言ってるんで。
え、ブッダが
だからこれ面白いですけど、ブッダは輪廻転生から外れたはずなのに。
大川隆法とかになって、悟ってなかったの。
ギリギリ悟ってなかった。
悟った気になってたみたいな。こんなに生まれ変わるなんて。
で、今回ようやく悟ったって。ものはいいようですよね。
木村A さん、ガローデンは夢枕幕が終わらせてくれますよって、そら原作者やから。そうか知らんけど、だから僕らは谷口二郎先生のがすっごい面白かったよね。
血のションベンが出るぐらい面白かった。
そう。ほんといい感じで書いてたなって。
まあ、板垣がね、美形キャラ書くとお構いになるのやめといてですね、うん、本
当に。ほら。ガローデンの分七についてくるショタがいたじゃないですか。
はい。
で、あれがなんかその原作とかでも美少年って描かれてたから、
うん。
で、板垣がどうするかって言ったら、 やっぱり岡山っぽいんですよ。
うん。
谷口二郎先生とはアプローチが違うなって。
うん。
谷口二郎先生の方の、あの、領事とかっていうのはいたけど、なんか分室にあの、ヤクザに絡まれてるところで助けられるじゃないですか。
はい。
次の瞬間、なんかあの、ビジネスホテルみたいなところで、裸で寝てるんですよ。
うん、もうやっちゃったな。
これなんなのって、一瞬思いません？特に説明はないけど。
分子は強くなるためなら何でもするからな。
バジルさん。清水氏の調査報道と記者クラブ、非記者クラブ員の姿勢の違いを伝える内容に違いが生まれたのか。騙されてたまるかを思はったみたいですね。
なるほど。
で、バジルさんの清水記者力がどんどん高まってるらしいですね、今。
素晴らしいですね。
行方不明かと思いきやびっくりしましたと、キム総書記の元専属料理人の日本人が北朝鮮で開店っていう NHK。
すごいな。
あの、なんか元専属料理人がいなくなってて、マサオとかと同じように殺されてるのちゃうかみたいな話をしてたけど、店を開店みたいな。
だって YouTuber が暗殺したんでしょ？
え？マサオ？
っていう話らしいですね。
え、有名な人やったってこと？その殺した人が。
いや、なんかアイドル的な YouTuber 的な。っていう風に言ってるみたい。
はあ、
で、たまたま、マサオじゃなくて、適当に選んだ人にやった、ドッキリみたいな。そしたら死んだっていう言い分みたい。
殺してみたみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
それ、ちょっと。もうチョボラウニョパミ先生の世界観じゃないですか、そんなの。
いつだって事実は小説よりきなり。
アクセス欲したに、YouTuber どもが、街を破壊して
る。っていう言い分だからね。わかんないけど。
ひどない。バジルさんがやはり、東電様、いつになったら新潟県民を安心させることができるの？原発に安全と安心はないのか？って、あの、新潟のバジルさんが、柏崎、刈谷、原発。
ああ、この
耐震性の誤った説明に地元は不信感強めるっていう。
あの、シリーズのやつ見ましたよ、新聞のやつの。
見ました？ああ、あれね。
あの、早稲田のその賞を取ったやつですね、はい。
うん。
面白かったですね、あれ。本当に熱心に取材してて。
うん。
特にやっぱり一番面白かったのが、その経済についてですね。
はい。
その本当に経済効果があるのかっていう。
あの、
あったのかと。で、これからもあるのかとか。
基地と一緒ですよ。
そうそうそうそうそう。
米軍基地とかも、あの、もう儲かってんだから言うな。
だからぶっちゃけ、あの、説得力のとか納得するところっていうのは金のところじゃないですか。
ま
あ
ね。
なんか誘致したでしょみたいな。うん。うん、お金が欲しいからって、うん。で、原発で生きてるんでしょこの街は、
う
ん、みたいな。
そう、原発で生きてるとかって言われるっていう。
っていう言われると、強いじゃないですか、うん、この言い方って。
うんうん、
でもその点をバシッとちゃんと描いて、描くっていうか調査して、
うんうんうん、
調査して、はい、そのね、書いてくれてるんで、すごくいい。結局、原発全然何の意味もないっていうのがよくわかりましたよね、
うん。そう、意味ないよ。誰かがっていうか、その原発やってる人が税金とかで儲かるだけじゃないですか。
そうなんですよね。
で、原発再稼働しようぞって、もう、それ言いたいだけやんっていうか、その再稼働したら誰が得やねんって、お前らが得やから、ね、あの、いろいろ、あの、不安があっても大丈夫大丈夫って、その、いろいろ、耐震性の基準とかでも、もう満たしてるからとか、満たしてなさそうやのに、満たしてるとか、それ事故起こったらどうすんのって言ったら、特に計画とかもずさんやったりとか、いろんな意味で、そもそもその原発動かさなくても全然電気足りてるっていう事実すらもう無視やし、
うん、
原発動かさなければどうにもならん、だから米軍基地がなかったらどうにもならんっていう、最初からだから、そうしたいんでしょっていう、
本当に。で、そういう人たちは、
はい。
原発とか基地に対してお金もらってない人たちが声高に言うっていうのがいつも面白いよね。うん、
で、その反対してるやつは金もらってるでしょっていうわけじゃないですか。
うん、面白いよな。
でもその基地とか原発とかね、建てる方がむちゃくちゃ儲かるっていう事実は、もうなかったことなのかって。
金じゃないから。
まあ、ですよね。
まあ、まあっていう主張ですよ。
ヤジベイさん、講演会、石水記者の、
はい、
講演会の告知関係のローカル FM なんかに持ちかけてみるのもいいかもしれませんね。あと、大学生協とかサークル等にチラシを貸してもらうとか。
はい。
いろいろ方法があって、てっちゃんさん今、新聞社とかに。
はい、新聞で取材を受けまして、
うん。
すごい。琉球新報で3月の頭に僕出ます。
新聞に？
はい、新聞に。
怖い。
琉球新報の方に、ね、皆さんお買い求めください。
はあ、
で沖縄タイムスの方は、その、講演会の1、2週間前に掲載してくれるということで、
すごく、こう、高まってきましたね。
で、那覇のおもろ町のツタヤは、10秒ぐらいでダメって言われたんで、もう二度と利用しないんですけど、二度と。
はい。
よく言ってたんですけどね。
はい。
二度と行かないですね、ツタヤのおもろ町ってのは。
はい。
でも、純駆動さんは、那覇、電話で、ブッコ X の清水記者のって、講演会するんですけど、もしよかったらチラシとかポスターとかっていうのをお願いできますかねって言ったら、すいません、ちょっと店長じゃないとわかんないので、店長に代わってもいいですかって言われて、はい、待ってますって言って店長に代わったら、
はい、
いつ持ってきてくれますかって。え、ドキーって。え、いや、もう、まだ吸ってはないので、もし、よかったら置いておかせてもらえるかという確認は、はい、いつでも待ってます。すぐ来てください、みたいな。これですよ。DVD 貸さないところ、本のみでやってるところ、わかるかつったよ。
先週の、イベントの話してるところを僕、アップロードとかしながら聞き直してたんですよ。ゾッとすること言ってて。その時に話したのが僕がね。
はい。
もう伝えは断られるけど、純駆動はいけるやろねって言ってて。
未来予想図。
そう。なんでそんなん言ったんやろね、僕。
本当に。でも、ダメね。
その通りになった。
しかも、ツタヤの断られ方がひどかったんだよ。
うん。
なんか文庫コーナーにいたお兄さんに、
はい。
この文庫 X 置いてるのよ、ツタヤ。
うんうんうん。で、うちの近所のツタヤも置いてる。
この作者の講演会やりたいんですけど、こういうね、チラシの仮を見せたのよ。
はい。
これのお貸しいただくとか、ポスターとかっていうのはいいですかねって言って、すいません、ちょっと自分はわからないんでって。
うんうんうん。
で、終わろうとしてるのよ。
うん。
いや、じゃあ分かる人いますか店長さんとかって言ったら、今店長いないんですけど、ちょっとチーフがレジにいるので聞いてきますねって。
はい、
で、チーフのレジに行って、
はい、
4秒ぐらい会話してるんですよ、
はい。
そして戻ってきて、ダメですって言われましたね。早い絶対本好きじゃない。
でも考えてみたら。
っていうのは言わない子ね。ツタヤだからしょうがないよね。
そう、ツタヤってよく考えたら自民党とつるんで、なんかいろいろ図書館とかやって
ましたよね。
やってましたよね。
そうですね。そうですね。
よく考えたら。
まあそういうイベントとかっていうのはやめようってことなんよね、ツタヤは。
うんうんうん。
個人の。
ツタヤのポリシーに反しますよね。
うん。よくない。うん、俺が悪かったよ。
文庫 X とか置いてたからなんかそうかなと思った。
そうかな。寄り添ってくれるのかなと思ったら。やっぱ、純駆動那覇店だな。
ヤジベイさんがキリスト教の自己批判映画といえば奇跡の海。ジーザスクライストスーパースターなんか面白いですね。あとは、なんと言っても、司祭は名作。 信仰のせいで目の前の人を助けられない、信仰のせいで自己を肯定できないという矛盾は沈黙に共通するものがあります。面白いのはぜひっていう。
見たことないですね。見てみたい。
この司祭もプレミアついてるやんって。
アマゾンプライムで見れないかな。
アマゾンプライムで来ないですかね。来ないかな。バジルさんが清水記者の講演会で沖縄入りするにあたってありがたい情報って、モテラジ公認那覇スポットとか、バンボシュ、軽食 A、ホーリー、丸安そば、モンゴリアン BBQ、A&W ルートビア、胃袋が小さい私には沖縄グルメはハードルが高いかも。楽しみだが不安もあるって。
うん。
不安感を。
非常に。その不安感が楽しいんですよ。
うん。バジルさんは、沖縄に清水記者見に来るついでにグルメも堪能したいって言ってるんですよ。
嬉しいですね。
あと、てっちゃんさんに、モンキー 50Z さんが。
はい。
ブログ拝見して行ってみましたソラリス。
ああ、嬉しいですよね、これ。
ハンバーグとコーヒー美味しかったですって。
カツにはなかったっていう。
あの、てっちゃんさんのあの、メスターさんブログを読んで、
うん。
ハンバーグとコーヒーを楽しみに行った人がいるっていう事実に対してどう思います？
嬉しいですね、とっても。
震えてきますね。
で、そのブログが Google に卑猥って言われたんですよ。あの、止めるでって。
え？
Google 検索、お前のそのブログ卑猥だからって。
はい。
どこがって。
え、なんでメスターさんが良くないの？てっちゃんが良くないの？
何が良くないんだろうと思って必死に、
はい、
良くないと思われるワードを消して、
はい、
あの、再申請したのを通りました。
何やったん良くないと思われるワードって。
わかんない。
え、でも消したんでしょ何かを。
なんかちょっとずつ文章をね、その、正しい風に。
正しくない風ってどんなの？
わかんないけどね、なんか、Google って、言わないのよ。
うん。
こういう時って、どこが悪いとかって。ね、うん。だから、わかんないよね。
え、どう？
だって、Google って乳首ってブログに書いただけで NG だからね。
ああ。え、乳首って書いてたんや。
カラブン書いてた。なんか寒くて乳首が立ったみたいな。
ああ、立ったわ、あかんね。
でしょ？
って言ったらなんかもう Google に言論統制されますやん。
されてる世の中。
うん。そうか。じゃあ、あの、てっちゃんさん、最後に告知とか一発。
はい。3月26日、
はい、
沖縄産業支援センター、ティルルで、
うんうん、
15時15分から清水清の沖縄講演会やります。
はい。
入場料500円で、
はい、
定員は400人なんで、
はい、十分席ありますね。
十分ありますんで、
はい、
ね、あの、来てくれるという方、新潟からそのバジルさんも来てくれるということで、で、あと横浜からも来てくれる方もいますので、その内地の、うん、あの、ついでにね、沖縄旅行、
はい、
ついでに、まあ、冷やかしでもいいです。良、はい、ければ来てくれれば助かります、はい、僕、はい、とっても。
はい。
絶対損はさせないので。
はい。
来てください。
はい。呼んでる方ね、みんなね、集合で。
はい。
お願いします。モテラジ主催ということになってますんで。
当日乾杯も受け付けております。
はい。で、協賛もいろいろあります、ね。
協賛も。はい、あの、蕎麦とか。
いや、だって新聞社とか協賛とかなってるんでしょ？
いや、新聞は公演ですね。
公演か、はあ。
名前だけ。
はいはいはい、はい。というわけで、お願いします。
はい。
ではまた来週。
あー、ナステントの話できてなかった。
何？
そう、東京でね、ケンタロウさんからナステントっていうのをいただいてですね。
はい。
あの、鼻に通して口に通す、いびき防止っていう。
来週。
はい、来週。
フリーズライト的なやつ、
はい、来週。
また来週いっぱい話すことありますんで、また聞いてね。はい、さよなら。
さよなら。